防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは11月9日日曜日に東富ヶ丘小学校で行われた奈良市総合防災訓練についてパート4をご紹介します。今回の訓練はブラインド型避難訓練で、参加者に事前にシナリオを知らせずに想定のみを与え実施し、予期せぬ状況に対する対応能力や判断力を養うことを目的としています。災害救助現場での救急救護、救護所、避難所のそれぞれで緊張感あふれるやり取りが見られました。このパート4では、建物倒壊により挟まれた傷病者を災害派遣医療チーム DMAT を投入し、医療的処置をしながら救出する流れを消防、消防団、自衛隊、DMAT が連携して行った内容を中心にご紹介します。まず災害救助現場での救急救護訓練について、西消防署森本副署長に伺いました。
西消防署の副署長をしております森本と言います。
コントローラーというのが、こういう訓練の会場からその企画から全てを、計画してですね、いろんな関係機関と調整した上で訓練計画を立てて、でその中でも傷病者の状況とか、それぞれの部署がいろいろ考えていただいたのを取りまとめて計画された訓練になってくるんですね。で、そこで実際動く中での詳細はもう全てブラインドになってて、訓練参加者は知らない状況になっているので、僕らもいざ訓練が始まってからこういう状況だというのを付与されて、でそれに瞬時に対応する訓練形態にはなってます。今日はあいにくのこのような雨で、すごく足元も悪いし活動もしにくい状況だったんですけども、災害というのは自然に起こるものであって、雨の日を選ばないということはないと思うんです。雪の日に起こる可能性もありますし、いろんな場合があるので、今日は今日で雨の場合の訓練を皆さんが経験できたんで、雨の時の動き方だったり資機材の使い方だったりが全ての職員理解できたのは、すごく糧になったというかプラスにはなったと思います。
次に DMAT で参加の県総合医療センター救急科医師に伺いました。
奈良県総合医療センターから DMAT 隊員として現場活動に参加しています。
DMAT とはどういったことなんでしょうか？
災害時に困っている方々への援助を行う医療機関のことです。
日頃はどのような活動をされているんでしょうか？
日頃は救急科として救急外来での活動を行っています。
分かりました。今日この防災訓練ではどのような想定でこちらに派遣されたことになっているんでしょうか？
当初は屋外で倒壊家屋の中に傷病者がいると、でその傷病者に対して医療介入が必要となるケースが想定されますので、そちらへの援助として参加しています。瓦礫の下の医療というクラッシュ症候群という致死的な病気になりうることに対して医療介入を行った後に、救護所を経由して今避難所で活動しています。救出した後は避難所での医療介入が必要になりますので、そちらの流れに従って治療しているということです、ね、
その治療された方は安心されると思うんですが、様子を見ていかがでしたか？
安心されている方もいたと思います。災害時なんで身近な方と連絡取れないであったり、今後どうなるかという不安を抱えている方が多数いらっしゃると思いますので、そういう不安はもちろんあったとは思います。ただ、処置を急ぐケースであったり、多数の傷病者が発生している際は、そこに全て満足に寄り添うことはなかなか難しいところがあると思いますので、ケースによると思います。
今はこの避難所のテントの中でお声掛けされていましたけども、どういったことが行われたんですか？
体調の確認がまず第一で、そこに対して医療介入が必要かどうかの判断を行ってたというところです。
どういったところで判断されるんでしょうか？
実際には熱が出てたり、具合が悪かったり意識が悪かったり、何か検査と治療が必要と想定される患者さんがいらっしゃるかどうかのチェックを行っているというところです。
わかりました。このような DMAT の活動はどれぐらいになるんでしょうか？
僕自身はもう今年の5月になったばっかりなので、まだ半年程度、実質災害の出動はまだなくて、訓練形式で参加させていただいてます。普段の診療一つ一つがやっぱり全てそういう緊急時にもつながるとは思いますので、DMAT だからというよりはもうそういうことも想定して日常診療から意識してやっていこうと思ってます。
これからも皆さんの安全を守るために頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日の訓練を企画運営したコントローラーの奈良市消防局本部指揮隊吉本さんの進行で、消防、消防団、陸上自衛隊、DMAT の皆さんが行った振り返りの様子です。まず、現場指揮本部である消防です。
現場指揮本部の西消防署の森本です。ほとんどがブラインドだったんで、情報が全くない状況での訓練でしたが、現場との報告のやり取りがすごくスムーズにいけてましたので、雨の中大変だった割には要救助者もスムーズに出せたとは思います。
消防団です。
私どももう現場の状況が、ブラインドで全くわからない状態でしたけども、大変うまく消防車を救助できたかと、初めてにしては大変迅速に動けたと思いますし、今日は天候が悪かったですけども、ドローンも1機だけ飛ばさせていただいて、状況の確認をできましたし、これからもこういう状況があった時は迅速に動けるように日頃の訓練をするようにさせていただきます。どうもありがとうございました。
陸上自衛隊です。
基本的には僕らは無線でのやり取りというふうになってたんですけど、現場指揮本部の方々にも結構的確にそのやり取りさせていただいて、こちらも滞りなく患者搬送できたかなというふうに思います。
DMAT 隊の近畿大学奈良病院二川さんです。
参加させてもらってありがとうございます。僕指揮隊の横で入らせてもらってたんですけども、DMAT ってなんかね、本部を作る、指揮所を作るで、指揮命令系統っていうのをね、もうすごい言われるんです。でも今回指揮隊の横に僕おって、ほとんどリエゾンみたいな感覚でいいねんなっていうのがすごくよく分かってよかったです。情報入ってくるのも全部指揮隊の方に入ってくるのを、もう隣でもうチラ見してたら大体のことが把握できるんで、それ気がついて、今度救護所の方に指揮所っていうのを別に作って、もうそっちで病院の選定とかをしてもらえればいいんやなっていう、そういうことにちょっと気づきました。何でもかんでもね、なんか指揮隊のこの大きな本部でやらなあかんっていうのは、そこまでせんでもいいんやなっていうのがちょっとよく分かったんで、とてもいい経験させてもらいました。ありがとうございました。
患者リスト制作などをされた県総合医療センター高野さんです。
はい、すみません、奈良県総合医療センターの、高野と言います。お疲れ様でした。一応今回の患者リストとか作成させていただきました。僕は去年の県の防災訓練と、あと今年の禁煙隊の訓練ですね、患者リスト作成して、で一応今回もという感じで一応させていただいて、去年の奈良県の防災訓練のところからですね、ちょっと DMAT 単位、あとやっぱちょっと北和の病院って外傷でプレホスピタルの医療を展開するっていうのが難しいですね。私も今日来てるこの3人県総合のドクターは3人ともフライトドクターなんです。ドクターヘリ全員乗ってるんですけど、やっぱ奈良市っていうのは都市部なんで、ヘリを飛ばすとやっぱ騒音であったり、やっぱいろんな問題があって、ドクターヘリって非常に飛ばしにくいし、しかも日中しか飛べなくて、夜間の事故、もしくはこういう天候が悪い時っていうのはヘリも飛べないので、 現場にはなかなかその救助隊の方々、救急隊、消防隊の方だけで、医療者というのは到達が非常に難しい環境にあるんです。まあ、その中でやっぱり今一つ方法があるのが、DMAT 隊は唯一、北和の医療でも現場に行けるその手段、被災その防災計画に書かれている手段なので、それを何とかして訓練の中に盛り込みたいということで、去年の防災訓練から吉本さんと一緒に相談させていただいて、 CSRM の訓練去年導入させていただいて、今年の禁煙隊でもう減災ソリューションズの会社の方々のおかげで、あのモジュールを大量投入して CSRM を大量にすることができました。でちょっとまたこれを機にですね、あの奈良県内でやっぱりそのこういう狂悪な場所、もしくは現場で医療をしないといけない場所っていうのはどんどんやっていかないと、その僕たち救命センターのところにですね、患者さんが運ばれてきた時ではもう遅い方ってやっぱ現状にいるんですよね。なのでちょっとまあこういう訓練をですね、来年以降もちょっと組ませていただきたいと思いますので、じゃあ私たちちょっと医療班は特に救助隊の業務っていうのは本当に難しくてわからないので、ちょっと訓練通して教えていただけたらなというふうに思っています。今日一日ありがとうございました。
すいません、雨の中消防、自衛隊、消防団、DMAT というところで、各関係機関がおおむね連携しっかり取れて良い活動やったと思います。雨の中大変ご苦労様でございました。お疲れ様でした。
訓練のコントローラーを務めた奈良市消防局本部指揮隊吉本さんに感想や今後の思いを伺いました。
まあ、実際に訓練参加するのではなくて、まあ、訓練の運営に関していろいろこう手配をしたりとかいうところをやっておりました。普段は本部指揮隊の方で仕事をさせていただいております。消防の方ですね、全体をコントロールしていくようなやっぱ役割の人間がいないと、やっぱりこう随所随所こう動ける人間がいないとうまいことこう運営が、ね、いかない時もありますので、
は
い、
今日の印象はいかがでしたか。
いや、雨の中特にあの救助現場ですね、やっぱりこう挟まれている人たちを救出する中でも、やっぱり今日 DMAT の、 あのドクターの方を現場に投入して、で医療的な処置をしながら救出するというような流れが今日構築できてたので、大変良かったかなと思っております。今後なんですが、やはりこうやって今年度は奈良県の方で緊急消防援助隊の訓練も実はあったんです、10月の25日、26日という中で、で、それを終えてからの奈良市の防災訓練というところで、やっぱりこう消防機関とかさまざまな機関がやっぱり連携をしないと、で連携で一番難しいのがやっぱり調整なんですね。で調整というのはやっぱこういう訓練を重ねたり、顔の見える関係を構築してやっぱり進めないとなかなか難しい部分がありますので、やっぱこういう訓練を重ねることによって関係を築いた上で、あの訓練を今後もやっていきたいなというふうに思っております。
避難所開設の視察に来られていた平城西地区自主防災防犯会ニック・キャンベル会長に伺いました。
平城西区の自主防会の会長になってますので、心配しているのが正直申しますと、こんないっぱいものがあるよと見せればみんな安心します。安心しすぎて各自の各家のその責任ですよ。ここに水が出るとか、クッキーが出るとか、食べ物が出るとか、いざという時ではないぞって来るまでには少なくとも1週間2週間かかりますので、テント出すこと自体は素晴らしいと思いますけど、こんな生活は1日じゃないんですよ。2週間3週間ここで生活するのがどうなるかなとは、まあ、市が頑張ってますし、消防署も警察も自衛隊もみんなすごい組織になってますけど、いざという時は実際どうなるか分かりません。心配です。能登半島もありましたし、今日2年前なんですけど、今のこの分野の話、能登半島の経験の上でこう考えてますと全く考え方が変わりましたの で、 で、まあ、阪神の時もありましたけど、僕関西人やから東もあった、福島もありましたけど、毎回違いますね。阪神も能登も福島も、この地域は50年前にできて、52、3年前にできて、古い家がまだ多く、瓦の屋根で木でできている、地震が来ると絶対倒るところ、私のも倒れます。そういう3分の1ぐらいはそういう、まあ、心配ができるうちがまだありますよ。新しい時は大丈夫なんですけど、
てはこれから防災活動どんなふうに進めていきたいか思いを聞かせてください。
自助、共助、公助、その3つで自助が一番、公助がもうかなりできてます。今日見てそれはその組織は素晴らしいなんですけど、うち来るまでは2、3週間かかります。1ヶ月かかるかもしれません。だから自助、共助は情報だけです。情報収集、情報伝達、どこどうなってる、それは自治会の仕事。各班長が自分の班どうなってるか、班長が会長、会長が本部、本部が市に、そういう情報の流れがうまくできてるかどうかは、まあ、一応できてると言えますけど、いざという時にどれぐらい使えるかっていう問題ですね。
生活用水の備蓄について伺いました。
教育ですね。みんなそのここまでですよ。うちも自助、自分で守らないといけないんです。自分で水、まず水を取っておいて、庭に樽があります。リサイクルできます。水は飲む水だけじゃなくて、トイレで使う水、手洗う水、食器洗う、洋服洗う水、もう全部汚くても使える水があるから、消耗期限が切れてても大事にしてください置く場所さえあれば。
本当ですね、
はい、
ああいいアイデア、ありがとうございました。
お願いします。
ありがとうございました。よろしくお願いします。ここでは11月9日日曜日に奈良市東富ヶ丘小学校で行われました奈良市総合防災訓練についてパート4をご紹介しました。
防災メモ。災害の時、飲み水とは別にトイレを流したりするための生活用水も必要になります。水道の復旧には1週間程度かかる場合があります。阪神・淡路大震災の時には復旧に3ヶ月かかった地域もありました。日頃からポリタンクに水道水を入れておいたり、お風呂の水をいつも張っておいたりして水を確保しましょう。汲み置きした水は火事の時の初期消火にも役立ちます。浴槽には蓋をして小さな子供が落ちないよう注意してください。防災メモ。自宅が被災した時に持ち出せるよう非常時に必要なものをリュックサックやカバンにまとめておきましょう。飲み水や乾パン、缶詰などの非常食は3日分が目安です。絆創膏や胃腸薬、常備薬などの救急用品、下着やタオル、防寒用のジャケットなども用意しておきましょう。災害時には情報源となるラジオや懐中電灯、予備の電池も必要になります。また乳幼児のいるご家庭はミルクや紙おむつなども用意しておくと良いでしょう。貴重品もいざという時持ち出せるよう日頃から整理しておくようにしましょう。防災メモ。一日のうちで長い時間を過ごす寝室はしっかりとした防災対策をしておきましょう。寝ている時に揺れを感じたら、まずは布団や毛布をかぶったり、ベッドの下に潜り込んだりして身を守りましょう。暗闇の中では、割れたガラスや照明器具の破片で怪我をしやすいので、近くにスリッパや厚手の靴下を用意しておくといいでしょう。枕元に懐中電灯やラジオを置いておくと安心です。大きな揺れに備えて、寝室には倒れてきそうな家具などを置かず、頭の上に物が落ちてこないよう工夫しましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。 この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。